小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
先週は冬の昔話を紹介していただきましたね、
冬の真っ最中のもんだからね、雪の話だの氷の話だの、なんかおかしいような悲しいような寂しいような話でしたけどね、聞いていただきました、
はい、さて今日は、
久しぶりにね、わらべ歌をまた三島さんに教えていただいたらいいなと思ってるんですね、
はい、太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなわらべ歌を、
はい、今日はなかなかほい、そとそとほいっていうのをしてみたいと思います、
はい、
ではですね、基本は握り拳を自分の体の前で作ってもらって、これが中です。
両手をですね、
でこれを広げます、外に、これが外です、中の時は自分の体の前、外の時は自分の体の横、
両手を広げる
ですね、両手を広げます、
はい、
で遊んでいきます、
はい、
じゃあちょっと歌も一緒に歌ってみたいと思います、
はい、お願いします。
なかなかほい、外外ほい、中外外中中中ほい、外外ほい、中中ほい、外なかなか、外外外ほい、という遊びです。
中の時と外の時と手の位置を変えるんですね、
はい、
じゃあ先生も私も、そしてラジオを聴きの皆さんも一緒に、中の時は両手のグーを目の前に、外の時には両手を広げてですね、
握ったままね、では握ったまま両手ね、
じゃあもう一度お願いします。
はい、なかなかほい、外外ほい、中外外中中中ほい、外外ほい、中中ほい、外中中、外外外ほい。
結構難しいですね。
大人でもね、これ結構迷いました。
真剣になってやってました。
もう一回やってくださいよ。
はい、じゃあもう一回、
はい、じゃあ今度は皆さんも頑張ってください。
はい、3、なかなかほい、外外ほい、中外外中中中ほい、外外ほい、中中ほい、外中中、外外外ほい、
できました。
中から始まったら中で終わるんですね。
そうですね、
外で始まったら外で終わる、それの繰り返し、
これ適当に変えちゃってもいいんですか、中と外。
はい、いろいろアレンジはできると思います。
そうそう、これ足でやる子もいますよ。
あ、
足で
ね、
中の時は足揃えて、で足開いて外になってね、で跳ねながら、これもできますよね。
あ、何がなくてもね、
そう、
体一つでできるからいいですね、
そう、それでまた年齢もね、幼稚園でも子供もできるし、小学校 5,6 年でも結構ね、迷いながら大騒ぎしてやるよね、これは。
これ大人もご年配の方も真剣になりそうですね。
いいじゃないですかね、もう一回やってください。
はい、なかなかほい、外外ほい、中外外中中中ほい、外外ほい、中中ほい、外中中、外外外ほい。
なるほど、
このね、音程もいいですね。
いいでしょ。でこれをね、いたずらしてね、臨床にもできるんですよ。ちょっとやってみますけどね。あなたが先に歌ってくれますか、僕は臨床で追いかけていきますか、
なかなかほい、
なかなかほい、
外外ほい、
外外ほい、
中外外、中中中ほい、
外外ほい、
外外ほい、
中中ほい、
中中ほい、
外中中、
外外外ほい、
外外ほい。案外綺麗でしょ。
いいですね。
いいでしょ、大人も一緒に遊べる、ぜひやっていただきたいね。
じゃあもう一つ何か
ちょうど3月なので、はい、つくしが出てくる頃ですので、またつくぼんじょうしてみたいと思います、
はい、どんなのでしたっけ。
ですね、つくしが出てくる様子の歌なんですけど、手遊びとしては手を組みます、
はい、お祈りするみたいな、はい、組んで、
で歌った後にニョキニョキとつくしが出てきます。
人差し指を両方出して、はい、中指を加えて両方出して、はい、薬指を両方出してと、どんどん、
はい、
つくしが芽が出るように出していくんですね、
は
い、
そうです、は
い、
ではちょっと歌ってみます、はい、つくぼんじょうつくぼんじょうズッキンかぶって出てこらさい、ニョキ、
あ、ここでニョキっと人差し指が出てきました。
はい、つくぼんじょうつくぼんじょうズッキンかぶって出てこらさい、ニョキ、
中指も出てきました。
つくぼんじょうつくぼんじょうズッキンかぶって出てこらさい、ニョキニョキニョキ、
全部出てきました。
はい、お散歩している時に歌うだけでも楽しいと思います、う
ん、歌だけでもね、はい、いいですね。じゃあ歌だけもう一度お願いしていいですか、はい、
つくぼんじょうつくぼんじょうズッキンかぶって出てこらさい。
なるほど、ズッキンかぶってなんだね、
はい、
ズッキンになるけどズッキンなんだな、はい、あ、なるほど、
あ、つくしのその形を、
ね、形を言ってるわけね、
うん、
いい歌だね、かわいいね。
じゃあ皆さんも一緒に手を合わせてやってみましょうか、うん、じゃあお願いします。
はい、つくぼんじょうつくぼんじょうズッキンかぶって出てこらさい、にょきにょき、つくぼんじょうつくぼんじょうズッキンかぶって出てこらさい、にょき、ズクボンジョーズクボンジョーズッキンかぶって出てこらさい、ニョキニョキニョキ、
あ、これで5本全部出るわけね。
全部出ました。
あ、そうかそうか、
はい、
手遊びもあって、うん、歌もあって、ね、バラで歌っていいですね。
いいですよね、本当に、うん、ぜひ子供たちとね、大人が一緒に遊んでもらいたいよね。
はい、太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
後半はリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介します。今日はドイツバイエルン州のヨハンナのママさんからいただいたメッセージです。ドイツからすごいですね。
いいですね、
はい、小沢先生はじめまして。私の地元の福岡からの FM で大好きな日本の昔話や私の住んでいるドイツのグリム童話などのお話をインターネットで繰り返し聞かせていただいています。私の10歳の娘は日本語とドイツ語のバイリンガル、もちろん小さい頃から日本の昔話や童謡もグリム童話も一緒に楽しんでいました。オーストリア・ザルツブルグとの国境の自然がいっぱいの村で育っている娘はテレビやビデオ、ゲームをする時間はないほどにいつも外で遊んでいる恵まれた環境です。家の裏の森は本当に小人が出てきそうな雰囲気で今でもメルヘンの世界が残っているようです。日本の街では昔ながらの風景が少なくて昔話に出てくる風景がなかなかイメージできないような気がします。残念です。日本の子どもたちがグリム童話に慣れ親しんでいるようにドイツの子どもたちにも日本の昔話を話して聞かせたいのですがそれも難しいですよね。でも時々娘と昔話をドイツ語訳の真似事をしたりもしています。先生はドイツでどのように日本の昔話を語っていらっしゃいましたかというメッセージです。
うん、いいですね。今の世の中便利でいいですね。日本での放送がインターネットでドイツでも聞けるという話ですよね、うん、
ポッドキャストで聞いてらっしゃるんですね。
そうですね、はい、ニューヨークで聞いてくれてる人もいるんですけどね、はい、世界中で聞けるってことよね、うんうん、今のお話だとドイツ側の に住んでらっしゃるわけですね。で、ザルツブルク、オーストリアのザルツブルクの国境の近くというふうに言ってらっしゃいましたね。はい、すごく景色のいいあたりですよ、そのあたりはね。
あ、ご存知です
か。素晴らしいと、いいところですね。うん、だから、恵まれたところにいらっしゃるなと。で、今のね、その、日本の昔話をドイツの人たちに紹介するっていうのはね、案外難しいんですよ。もちろん、身近にある日本の昔話や絵本を、そこでね、ご自分でドイツ語に訳して聞かせてやってくださるのがとてもいいと思うよね。うん、ただ本としましてはね、実は僕もう30年も前だけれども、ドイツで出版したことがあるのね。フィッシャー文庫というのがありましてね、フィッシャービヒュアイって言ってたけど、日本で言えば中古新書みたいなところなんですけど、そこでね、ヤパニッシュメルヘンって、日本のメルヘンというので70話翻訳して出したんです。
日本の昔話をドイツ語に訳して、
ドイツの新書版で出したんです。
そうですか。
それはもう絶版になってますから、もし探していただくとすれば古本屋で探すよりしょうがないんですけどね。でもフィッシャービューヘロイっていうのはとても有名な文庫でしたから、あるかもしれません。僕の名前で年王座はヤパニッシェメルヒェンというふうに探していただくといいかもしれないですね。それともう一つはね、浅岡康子さんとおっしゃる、やっぱりメルヘンの研究者、日本の方がドイツのインゼルという出版社から出したヤパニッシェメルヒェンというのがあるんですね。日本の昔話、これはただ東西がまだ分かれている頃のインゼル出版社だったもんですから、統合された時にね、西側のインゼル社に吸収されたんですよ、インゼルが。だからその日本の浅岡さんの本があるかどうかちょっと分かんないですけどね。でも古本屋のレベルで探せば多分あると思います。これもしっかりした翻訳ですのでね、使っていただけると思いますよ。で、そういうものの中で、まあ子供に分かりやすいのものをね、選んでいただいて読んで聞かせたらいいんじゃないかな。ぜひドイツにも知ってもらいたいですよね。
そうですね。先生がおすすめするお話って言ったら、
そう、前回聞いていただいた雪娘みたいなね、ああいう話ね、それ自体はわかると思うんですよ。ただドイツ人にとってメルヘンっていうと、最後に主人公が幸せになるっていうのがもう定番ですのでね、そういうことに慣れてる方にとってはちょっと物足りない話かもしれないね。別れて終わるというのが多いからね。そこはちょっと難しいところがありましてね、日本人がドイツの事情を知ってる度合いとね、それからキリスト教の世界のことを知ってる度合いと、ドイツ人が日本の文化だの、日本の宗教を知ってる度合いっていうのは全然レベルが違うんですよね。日本はやっぱり非常に西欧から影響を受けてますから、たくさん知ってますよ、ドイツのこともキリスト教のことも。だけどドイツの人たち、ほとんど普通の人はね、学者は別ですけど、普通の人はほとんど知らないですよね、日本のこと。だからね、かなりその説明するのが難しいかもしれない。あるいは理解してもらうのもね、難しいかもしれない。でも、だからこそね、ドイツに住んでる方が、積極的にね、日本の昔話を聞かせてやってくださったらいいなというふうに思いますね。
そうですね。日本の四季折々の話もありますね。
そう、四季折々の話をね。
うん、
僕がドイツに住んでる時自体は、ドイツの子供たちにお話を読んでやるって機会はほとんどなかったな。子供たちは幼稚園行ったり小学校行ったりしてましたけどね。僕自身は研究所の方だったからもんだから、研究者たちとは本当やりとりしましたけどね、子供たちに話し聞けってほとんどなかったな。残念ながら、
またこう図書館とかにもね、先生の本が置いてあるといいですね、
ドイツに。そうですね。今のそのフィッシャービヒュアライっていう方の新書版は結構たくさん置いてあると思います、あちこちに。
うん、
図書館なんかでもね、非常によく読まれた本なので、はい、探していただくと多分あると思います、どっかに。
ね、この方は2つの文化を大切にしながら暮らしていきたいと思っていますと。
そう、本当ね、本当そうですね。ぜひぜひね、日本のお話をね、あんまり長い話じゃなくていいから、短い話でね、例えばサルカニ合戦みたいな話をね、その場でドイツ語に訳して読んでやるのもいいんじゃないですかね。まあサルカニ合戦の話なんていうのは、グリム童話の中で言えばコルベスさんっていう話があるんですけども、ヘル・コルベスって言うんだけど、それはほとんどサルカニ合戦と同じような話なんですね。
そうですか。
だからドイツ人で少しグリムを知ってる人は、もしサルカニ合戦を聞かせてやったら、あれコルベスさんと同じじゃないかって気がつくかもしれませんよ。そういうことある、
ね、他にはこの話はグリムのこれに似てるとかいう
のあります。グリムの193番で太鼓叩きっていうのがあるんですね。ではトロムラーって言うんだけど、そのトロムラーっていうのは冒頭のところ、僕たち日本人が読んだら、あ、これは羽衣だなってすぐわかります。 天人女房ね、あの女が水浴びしてその着物を男が取って妻にしてって話ね、あの部分が冒頭にあるんですよ、だからドイツ人で少しそのグリムのこと知ってる人は日本の羽衣なんか聞いたらあれと思うかもしれないですね。
どこかでこう似たような話が関連付けられてるんですね。そうです、
あるもんなんですよ。本当あるもんなんです、
今日は久しぶりにわらべ歌、そして皆さんからいただいたメッセージの中からドイツの方のメッセージをご紹介しました。本当にこうやってあの世界中からね、この番組をポッドキャストで聞いていただいたりして嬉しいですね、
いいですね、嬉しいですね、本当に嬉しいですね、ドイツにいる方でね、あの他の方ですけども、やっぱり聞いてらっしゃるということも僕の耳に入ってるしね、ニューヨークに住んでる日本人の方でも聞いてるっていうのが耳に入ってるし、すごいですね、この今の技術っていうのはね、ものすごい。
そうですね、来週はじゃあどういたしましょうか。
あのね、2012年っていう今年はですね、グリム童話集が生まれてちょうど200年なんですよね、なもんですから、その今年は何回かに分けてですね、グリム童話のことを聞いていただこうと思うのね、でその第1回で来週はグリム童話集の成り立ちというあたりを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうも。小沢敏夫、昔話へのご招待。